KKO は AI ワンストになる。ミマ、ガンダルフ、アナヤが店舗から本物のデリバリーを作る方法。次のようなシーンを思い浮かべてください。月曜の朝、あなたは複数のプロジェクトを同時並行で抱えていて、どのステータスコールでも同じ質問が部屋に漂っています。あとどれくらいかかるの？まさにこの地点にミナは立っています。ミマは KKO を率いています。彼女の指揮のもと、複数のプロジェクトを様々な発注企業のために担当しているチームです。これらのプロジェクトの中には、KKO 自身の取り組みもあれば、個人的なライフワークに近いものさえあります。チームの中核を支えているのは、アナヤです。アナヤは、インドの開発会社の社長であり、ミマにとって最も重要な正受けパートナーです。ミマの側には、さらにガンダルフがいます。CTO であり、技術面のペースメーカーとして、品質、プロセス、そしてコードからどうやって信頼できるデリバリーを生み出すかという問いに対するガイドレールを担っています。そして、ここからが本当の緊張ポイントです。ミマは、アナヤに対してコミットメントを求めています。できれば日数という形で。しかし、ガンダルフには見えています。彼らが今まさに全く別のゲームをしていることが、AI ファーストです。エグゼクティブサマリー全体。この対立は単なるタイミングの問題ではなく、定義の問題である。提供されるのはプロセスなのか、それとも結果なのか。トランスフォーメーションにおいて、日数は誤った制御変数である。AI ファーストは、プロセス、ツール群、品質基準の作り替えである。プロトタイプのスピードは、プロダクトの成熟度ではない。最後の 10%、統合テスト運用が実際のリードタイムを支配する。AI はシニアリティを増幅する。標準化、レビュー、エネーブルメントがなければ効果はスケールせず、ただ不均等に分配されるだけである。解決策はアナヤとの新しいワークモデルである。ゲームのルール、フェーズプラン、少数のハードなメトリクス、オペレーティングモデル、そして信頼のアーキテクチャ。第1部、コンテキストと関係者。出発点のジレンマ、どうアナヤに伝えるか。ミマがガンダルフの元を訪れるのは、こう感じているからです。アナヤにただ、もっと早くお願いします、と言ったところで、何も持続的には良くならないと。同時に、プロジェクトがぼんやりしたものになる余裕もありません。KKO は複数のクライアントを並行して抱えているため、彼女には予測可能性が必要です。そして、彼女の世界では、プライベートは重要ではないという意味ではなく、むしろ特に重要であることが多いのです。アナヤはテーブルの反対側に立っています。彼女は KKO の中核をなす開発会社を率いています。このような関係では、発注側が時間について話すのはごく自然です。何日かかかる？一方で受託側は進め方について話します。まずプロセスを構築する必要があります。つまり、ミマは二つのニーズの間に立っています。彼女には結果が必要であり、かつシステムのアップグレードも必要です。なぜならプレッシャーを増やすだけではシステムは良くならず、ただストレスが増えるだけだからです。まさにここにガンダルフの助言が刺さります。第2部、技術的な位置づけと制御ロジック。エグゼクティブサマリー、ガンダルフの助言、超コンパクト版。デリバリー対象を再定義すること。日数ではなく、有能なデリバリーシステム。アウトカム、品質、成熟度、プロセス、ツール群、該当園でマネジメントする。トランスフォーメーションの時間を前提にし、プロトタイプのスピードとプロダクトの成熟度を厳密に分け、統合、テスト運用の現実を明示的に計画に組み込む。そして、シニアのガイダンスとエネーブルメントをおまけではなく、移行の機能として組み込むこと。E、基本診断。期待値のミスマッチ。プロセス vs 結果。ガンダルフは、ツールの話からは始めません。代わりに、シンプルな一言から始めます。あなたたちは今、違うプロダクトを売り買いしている。アナヤはアプローチを強調しています。より良いコラボレーション、よりクリーンな実装、AI ファーストの手法。ミマが必要としているのは、結果です。機能、リリース、目に見える進捗。どちらも正当です。 問題は、あなたたちが自分たちの協業のプロハクトが何かを明確に言語化しない限り、常に間違ったレバーを交渉することになる点です。実践的な例、アナヤ、リファクタリングは完了しました。アーキテクチャは今クリーンです。ミマが聞くのは、その機能はまだ本番に出ていない。帰結、まず必要なのは、新しいデリバリー定義であって、新しいスプリント計画ではありません。具体的なアーティファクト、小さいが効くもの、プロジェクトごとの1ページのデリバリー定義、アウトカム、発注側にとって何が価値か、品質レベル、例、テストの深さ、セキュリティ、オブザーバビリティ、受け入れ基準、いつ納品とみなすか、非目標、デリバリー対象に明示的に含まれないものは何か、覚書、時間で揉めているとき、しばしば本当は間違ったプロダクトで揉めている。アッソ、に、誤った制御変数、日数、何日かかるという問いは、コントロールしている感覚を与えますが、特に移行期には、しばしば幻想に過ぎません。ガンダルフは、日数をアウトプットの見積もりと呼びますが、トランスフォーメーション期には、決定的な不確実性を反映しないため、情報量が乏しいのです。ツールチェーン、レビュー品質、テスト戦略、統合のハードル、AI との付き合い方の成熟度などです。時間がどうでも良いわけではありません。しかし、システムが安定して初めて、時間は信頼できるものになるのです。トランスフォーメーションでは、まず能力の構築を測定します。大体の制御軸、日数ではなく成熟度。ガンダルフはカレンダーではなくステージで考えます。例えば領域ごとに、使用、口頭指示、3、明確な使用プラス受け入れ基準。テスト、ほぼなし。3、自動化プラス意味のあるカバレッジ。CI/CD、0、手動、自動化プラスクオリティゲート。オブザーバビリティ、0、動いている。3、問題を早期に示すログ、トレーシングアラート。覚書、トランスフォーメーションでは、時間はスタート地点ではなく結果である。アッソ、現実チェック。AI ファーストは、素早い切り替えアクションではない。AI ファーストは、しばしばブースターのように売られます。AI を使えばすべてが早くなる。ガンダルフはこう補足します。AI が加速するのはコードであって、品質理解運用が自動的に早くなるわけではない。多くのチームは、典型的なカーブを経験します。1、高揚期、コードが早く生まれ、デモはよく見える。2、落ち込み期、逃亡、バグ、標準をめぐる不一致。3、安定期、プレイブック、テンプレート、レビューのルーティーン、ツール群、ここで初めて本当に早くなる。ミマがフェーズ1で日数を要求すると、システムをフェーズ2に強制的に押し込みます。そして、この落ち込みをパフォーマンスの問題と解釈してしまいますが、実際には成熟度の問題なのです。実務的な決断。AI ファーストはいきなり全体ではなく、パイロット領域から始めます。一つのモジュール、一つのサービス、一つの機能クラスター。そこで後にスケールさせる標準を構築します。覚書、AI ファーストはプログラムであってスイッチではない。アッソ、4、スコープシフト。コードだけでなく、ツール群を含む開発プロセス全体。AI ファーストで最もよくある誤りは、それをコーディング時に AI ツールを使うことに、相性化してしまうことです。ガンダルフは、それを OS アップグレードに変換します。仕様はより構造化されます。AI が的確に動けるように。レビューはより重要になります。は、大量に生成しますが、あなたたちにとって何が正しいかは知らないため、テストはより早い段階で必要になります。早いアウトプットが早いカオスにならないように。CI/CD と、クオリティゲートはより厳格である必要があります。スピードが不安定さに転じないように。運用、オブザーバビリティも一緒に成長しなければなりません。さもないと問題に気づくのが遅れます。ミマがアナヤと話すときに役立つ言い回し。私は単に早いコードが欲しいわけではない。テスト、レビュー、デプロイ、運用を含めて、私たちをより早くリリースに導くシステムが欲しい。覚書、AI ファーストは一つのツールではない。AI ファーストはツールチェーン、プロセスである。3書き、境界線、プロトタイプ2コールプロダクト、成熟度と期待値マネジメント。AI は かつては数日かかっていたものを数時間で作ることができます。これが危険な反射を生みます。なら本番化もすぐできるはずだ。ガンダルフはここを厳密に分けます。プロトタイプ、方向性を示し、探索的で揺らいでいてよく、学習を最適化する。プロダクト、保守可能で、テスト可能で、安全で、統合可能で、サポート可能でなければならない。ミマがプロダクトを期待しながら、プロトタイプを受け入れてしまうと、双方にフラストレーションが生まれます。アマヤは不当に評価されていると感じ、ミマは引き伸ばされていると感じます。具体的なアーティファクト、本番準備完了チェックリスト、最大10項目。例、受け入れ基準を満たしている。テストが存在する、ユニットプラス重要な統合、ロギングモニタリングが存在する、ロールバックプラン、フィーチャーフラグ、ドキュメントランブック、セキュリティの基本を確認済み。覚書、デモはリリースではない。6、時間の罠、90-90 ルールは AI ファーストにも当てはまる。ガンダルフが90-90ルールを持ち出すのは、それが痛いほど真実だからです。最初の 90% に 90% の時間がかかり、最後の 10% に残りの 90% がかかる。この最後の 10% は、滅多にコードではありません。実システムへの統合、エッジケース、安衛性、デプロイ、マイグレーション、UX の磨き込み、運用、アラート、ダッシュボード、オンコールの現実です。AI はここを助けはしますが、この仕事を消し去るわけではありません。これを無視すると、最初の 90% をより早く量産するだけになります。実務的なメカニズム。ハードニングを明示的に計画に組み込みます。終盤の残務処理ではなく、安定化のループとして。覚書、最後の一マイルは、それ自体が一つのプロジェクトである。7、チーム能力というボトルネック。ジュニアはシニアほど AI の恩恵を受けない。AI はチームを自動的に同じ強さにはしません。AI は判断力を増幅します。シニアは AI を使ってより早く考え、バリエーションを検証し、リスクを見抜きます。ジュニアはより早くテキストを得ますが、それを確実に消化する能力がないことが多いのです。ガンダルフはこれをデザイン制約として表現します。本気で AI ファーストを目指すなら、リーダーシップ、レビュー、エネーブルメントをデリバリーの一部として扱わなければならない。それが実務的に意味すること。重要なタスクでは、ジュニアプラスシニアのペアリング。レビューゲート、嫌がらせではなくセーフティーネットとして、プレイブック、どう仕様を書くか、どうテストするか、どう AI を使うか。リポジトリ内のラーニングパスと、ゴールデンエグザンプル。覚書、AI はシニアリティを増幅し、リーダーシップをより不要にするのではなく、より重要にする。第3部、実装とアナヤとの協業、エグゼクティブサマリー、第3部。第3部は、ガンダルフの整理を、アナヤとの実務的な進め方に翻訳します。新しいデリバリーのゲームルール、フェーズベースの移行計画、スリムな測定、レポーティングシステム、KKO のための、高速力あるオペレーティングモデル、そして、透明性、期待値の明確さ、エスカレーションパスからなる、信頼アーキテクチャです。との合意、デリバリーの新しいゲームルール。最も重要なステップは、新しいツールではなく、新しいアグリーメントです。ミマには、偽りの安心感を生まずに、コミットメントを生み出す言語が必要です。驚くほど緊張を和らげる一文。私たちは日数ではなく、明確なデフィニションの武断とクオリティゲーツを備えた結果にコミットする。この合意には何が含まれるべきでしょうか。イテレーションごとのデリバリー対象、アクティビティではなくアウトカム。必須アーティファクト、仕様、テスト、リリースノート、ランブック。クオリティゲート、CI、レビュー、最低限のテスト要件。不確実性への対処、リスクを早期にマークし、緩和策を明示する。これは法的文書ではありません。協業のための共通 OS です。2、移行計画。今日から本番での AI ファーストまで。トランスフォーメーションが終わりなきものに聞こえないようにするには、フェーズが必要です。硬直したガントチャート思考ではなく、指針としてのフェーズです。実務的な4フェーズプラン。フェーズ1、パイロット。目標限定された領域を AI ファーストで実装する。 デリバラブル、最初のリリース、プラス、文書化された学び。終了条件、プレイブックのドラフト、プラス最初のクオリティゲートが稼働。フェーズ2、標準化。目標、テンプレート、レビューのルーティン、テスト戦略を安定させる。デリバラブル、使用テンプレート、PR チェックリスト、CI ゲート。終了条件、パイロット領域での再現可能なデリバリー。フェーズ3、ロールアウト。目標、標準を他のプロジェクトモジュールに拡大する。デリバラブル、マイグレーションプラン、オンボーディング、トレーニング。終了条件、複数のストリームが同じルールでデリバリーしている。フェーズ4、安定化。目標、運用、オブザーバビリティ、テックデッドマネジメント。デリバラブル、SLO、SLI、アラート、ランブック、ハードニングサイクル。終了条件、AI ファーストが通常運転であり、特別プロジェクトではない状態。重要なのは、フェーズ1でミモが目に見える結果を必要としている点です。そうでないと信頼が崩れます。コツは、パイロットを十分に価値がありつつ、システム全体を危険にさらさない領域に設定することです。3、感覚ではなく、測定システム。KPI、アーティファクト、ケーデンス。日数を外すなら、代わりの指針が必要です。ガンダルフならこう言うでしょう。感覚ではなく、測定システムを、ポイントは、行動を良くしつつ、ゲーム化を招かない、少数のメトリクスを選ぶことです。ミニマルセット。リードタイム、レディーからリリースまで。リリース頻度、実際にどれくらいの頻度で本番に出ているか。変更失敗率、リリースがどれくらいの頻度で問題を引き起こすか。平均復旧時間、どれくらい早く安定状態に戻れるか。レビュー率、どれだけの変更が実際にレビューされているか。テストシグナル、クリティカルパスがテストされているか。これにケーデンスを組み合わせます。週次デリバリーレビュー。何が本番に出たか。何がブロックしているか。新たなリスクは何か。月次プロセスレビュー。どのルールが役立ち、どのルールが邪魔で、何が足りないか。こうして、約束ではなく、再現可能なデリバリーを通じて、コミットメントが可視化されます。4、KKO のオペレーティングモデル。ガバナンス、ロール、レビュー。オペレーティングモデルがなければ、AI ファーストはすぐに各自バラバラのやり方になってしまいます。複数プロジェクトを並行して扱う KKO にとって、それは致命的です。スリムなオペレーティングモデルは、5つの問いに答えます。1、誰が優先順位を決めるか、ミマ。2、誰が技術的なガイドレールを設定するか、ガンダルフ、異常ルール付き。誰がデリバリーするか、アナヤのチーム。4、誰がリリースを承認するか、明確に定義。5、どうやって品質を強制するか、願望ではなくゲートで。実務的には、PR チェックリスト、重要領域でのレビュー義務、CI ゲート、デフィニションオブダウンを意味します。完了主義としてではなく、スピードが脱線しないためのレールとして。5、信頼アーキテクチャ、期待値、透明性、コミットメント。最終的には、多くのことが信頼の問題です。あるいは、より正確には、信頼を生み出すメカニズムが欠けている問題です。信頼アーキテクチャは、3つの要素からなります。期待値の明確さ。何が十分に良いのか。何がプロダクトリリースで、何がデモなのか。アーティファクトの透明性。80% まで来ていますではなく、使用終わり、テスト稼働中、リリース候補デプロイ済み、モニタリング有効のように。エスカレーションと意思決定の経路。何かが滞った時、誰が決めるのか。いつまでに、決定がなければ何が起こるのか。シンプルなツールは、ストリームごとの信号機ステータスです。緑、デリバリー順調、リスク小、キー、リスクは現実的、緩和策は計画済み。赤、ブロッカーあり、意思決定、エスカレーションが必要。こうして問題は早期に可視化され、会話はより事実ベースになります。統合と超コンパクトなエッセンス、詳細なまとめ、ミマ KKO とアナイアの対立は、一見すると時間をめぐる対立ですが、よく見るとデリバリー対象をめぐる対立です。ガンダルフは何日かという問いから、そもそも私たちは何をデリバリーしているのか、プロセスか結果かという問いへと会話を引き戻すことで支援します。AI ファーストの移行では、日数は悪い制御変数です。なぜならあなたたちが作っているのは単なる機能ではなく、プロセス、ツール群、標準、デビュー、テスト、運用といった能力だからです。このトランスフォーメーションには 学習曲線があります。最初はすべてが早く見えます。プロトタイプ。次に現実がやってきます。統合、品質、運用。そして標準が安定して初めて、スピードは持続的になります。まさにそのために、プロトタイプとプロダクトの分離が重要になります。AI は素早く動くコードを生成できますが、動くことは自動的に保守可能、安全、サポート可能であることを意味しません。90-90 ルールは最後の 10%、統合、エッジケース、安定性、デプロイ、オブザーバビリティが時間を支配すること。そして AI がこの仕事を消し去るわけではないことを思い出させます。さらに、チームのボトルネックも存在します。AI はシニアリティを増幅します。シニアのガイダンス、レビューゲート、エネーブルメントがなければ、チームは一様に速くなるのではなく、不均一に速くなるだけです。実務的な答えは、アナイアとの新しい協業モデルです。日数ではなく、アウトカム品質、成熟度を軸にした新しいデリバリーのゲームルール、本番での AI ファーストまでのフェーズベースの移行計画、スリムな測定、レポーティングシステム、KKO のためのオペレーティングモデル、ドール、ガバナンス、クオリティゲート。そして、透明性とエスカレーションを組織する信頼アーキテクチャです。こうして、コミットメントは見積もりではなく、可視化されたアーティファクト、明確な標準、そして共有された完了の定義によって生まれます。超コンパクトなエッセンス、一段落、何日か、ではなく、どんなデリバリーシステムを提供するのか。AI ファーストは、プロセスツール群、品質のトランスフォーメーションであり、プロトタイプのスピードは、プロダクトの成熟度ではなく、最後の 10%、統合、テスト、運用が時間を支配する。その制御は、アナイアとの新しいゲームルール、フェーズプラン、少数のハードなメトリクス、デビュークオリティゲートを備えた、オペレーティングモデル、そして透明性、期待値の明確さ、明確なエスカレーションパスからなる、信頼アーキテクチャーによって初めて可能になる。